父よ、彼らをお許しください。イエス様が十字架上で、言われたお言葉です。イエス様が十字架上で言われた言葉は、7つ記されております。あとは今日のところの最後の方、父よ、私の霊を御手に委ねますがあります。で、この最後の方で言われた言葉というのは、これはユダヤ人の子供が一日を終えて床に着く時に祈っていた言葉だというふうに言われています。イエス様は神でありますが、ユダヤ人として生まれ、またその中のダビデの家系から生まれて、33年間半の地上での生涯があり、そして公の伝道をされたのは3年間半でした。最後は十字架の死でもって終えられました。最近私はある本を読みました。タイトルは、一度しかない人生をどう生きるかがわかる。100年カレンダーというものです。今は昔と違い、人生100年時代にもなるとも言われます。まあ、しかし、人は必ず死んでいきます。から、自分の過去と今、そして未来のカレンダーを作り、まあ、その中に平均寿命とか健康寿命、まあ、平均寿命は ありますが、その中でも健康に生きられる寿命を考えて死ぬとき、最後のときから今を見て、今自分が今後何をしていくのかを探るカレンダーです。歴史の偉人と言われている人は、皆寿命の長さで測られるわけではありません。その人が何を残したかによって偉人かどうかと測られます。その点、イエス様は33年、高生涯というのは3年半でしたが、その影響は広いものとなっているのです。まあ、世間一般では、世界三大宗教というと、まずキリスト教、イスラム教、仏教が挙げられます。また、世界共通の西暦という暦の数え方というのは、イエス・キリスト誕生時からとなっております。また、日本では最近、去年、元首相の襲撃事件がありました。それを境に、キリスト教系の宗教が話題となっています。まあ、そういうものは、皆イエス様を、まあ、名前を挙げているのです。イエス様はこのように良くも、また悪くも広く影響を及ぼしています。で、その方が今日のところの箇所、十字架の上で 言われたのが、父よ、彼らをお許しくださいであります。まあ、これはイエス様の父への願いです。これは今の私たちにとっても影響を及ぼしております。では、このことを見ていきたいと思うのです。人間の死というのは死後影響を与え続けることがあります。先ほど挙げた安倍元首相の襲撃事件は死後国内に影響を及ぼし、今では自民党と宗教関係者との関わりの見直しが問題と なりつつあります。元首相は不条理な死に方とも、まあ、言われますが、それを境にいろいろな面に今影響が及んでいるのです。では、キリスト教においてなぜイエス様の死が、話題と今もなっているのか。それは大きな影響を今でも与えているからです。神様にしかできない罪の許しが起きたからでした。イエス様は伝道をされ始めた交渉外、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言って、歩まれました。ユダヤ人はイエス様が救い主と期待しました。神の国を建てる地上的な王として、ローマの圧政から解放してくださると思っていました。思いました。イエス様は交渉外の中、伝道において奇跡を多く行われ、素晴らしい話をされてゆき、また罪の許しの権威が私にあるということも示されていました。で、途中エルサレムへ向かう時から弟子たちに見たび、つまり行くたびご自分の死、そして復活のことを言われていたのです。入場されるときは群衆に歓迎される中、転ばに乗って入られて行きます。その頃、ちょうどお祭り、杉越の祭りの期間でありました。その時、民は何をするかというと、杉越の食事というのを前、行って、その際、子羊の血が流されるのでありました。群衆は、はじめ、このイエス様を支持していましたけれども、宗教指導者たちに先導されて心が変わってゆき、イエスを十字架につけろと、まあ、殺せと言って、ポンテオ・ピラトの権威のもとでその刑が執行されたのです。イエス様はそのピラトの前であまり話されませんでした。あたかもご自分から十字架に疲れに行く 果を願っているようであったのです。このためにイエス様はこの祭りの時期に都へ入場されたのでした。まあ、十字架刑というのは、ローマによる異邦人に、いや、ローマ人以外に限定した処刑法。それは一人だけでなく、その対象者をまとめてある程度執行するのが習わし、法令で、イエス様の時も他の二人の重罪とされた人が共に十字架の横木を担がされ歩かされていったのでした。エルサレムのゴルゴタの丘という場所があります。そこで三人は十字架につけられたのです。そのつけられた時にイエス様が言われたのが、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。なのです。まあ、一見意味がわからない言葉となっております。兵士たちはその下でくじを引いてイエス様の服を分け合っていました。宗教指導者は、他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと嘲笑いました。兵士はイエスに痛みを和らげる水ぶどう酒を突きつけて、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと侮辱します。イエス様が言われた34節の聖書のところを見てみると、鍵括弧というふうに記されています。これは一度はこの部分が削除されたからなのです。それは西暦後の70年にユダヤ第一次戦争が起こり、エルサレム神殿が崩壊され、あたかも罪なきイエス様を殺した罪が許されず、神の裁きが下ったかのような出来事が起こっていたからなのです。しかし聖書は再びこの34節を記しました。それはイエス様が言われたこの言葉が世間一般で言うそういう意味ではなかったからなのです。ルカ福音書の著者は使徒言行録も書きました。で、例えば七章というところを見ていきますと、227ページにはステファノの殉教というのがあります。彼の言った言葉はイエス様の十字架上の言葉と似ています。例えば、7章の59節、最後の方です。で、死ぬ時に彼は、主よ、イエスよ、私の霊をお受けください。と言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。 とあり、今日の箇所とイエス様の死の箇所と似ているのです。ステファノの殉教が使徒言行録に書いてありました。このステファノの祈りに、神が答えるかのように、その時服の見張り番をしていたサウロ、後のパウロが恵みにより選ばれ、キリスト教の伝道者になって、ローマ帝国内で広くそれを伝える人物となって行きました。さて、今日のところに戻りますと、イエス様は木にかけられたとき、父よ彼らをお許しくださいと言われました。これは人の罪が許され、また聖霊によって今度、神に導かれ、従える神との関係となるよう言われたのでした。人は生まれつき神と人に対し罪を犯し続けるので、私たちはみんな神の罪への怒り、呪い、裁きを受けるものであります。が、この時イエス様が杉越の祭りの時にご自分を真の子羊として神に捧げ、この身代わりとなり、それにより私たちが罪許されて神と歩めるようにしてくださったのでした。イエス様のこの34節の願いは、同じ先ほどの使徒言行録にある聖霊降臨後に実際に起こりました。それによって使徒ペテロは人々に説教し、多くの人が罪許されて洗礼を受け、聖霊に導かれるようになって、神と共に歩む人の群れ、つまり教会が生まれていったのでした。イエス様が受けた十字架刑というのは、そのように罪ある人を許すためだったのです。これは神が罪のない人となられたイエス様にしかできないことでした。イエス様はそのため進んで自ら十字架への道を歩まれたのであります。イエス様のこの、自己犠牲、死というのは旧約聖書から思想がつながっております。旧約時代、大祭司は年に一度民の許しのために死聖所にまで入っていきました。神殿のその一番奥のところで子羊の犠牲を死を捧げたのです。死聖所という場所は罪ある人間が入れない場所で、大祭司のみが清めの儀式を行ってから入って、自分と民全体のために子羊を殺して神に捧げていました。イエス様は一度限りで完結する真の子羊となって十字架への道を死を 歩まれました。イエス様しかできないこの技の最中に多くの侮辱する者たちがいました。人々はイエス様が実際に何をしているのかわからないでおりました。宗教指導者たちは、あのイエスは神を冒涜したからああなっているんだ、ざまあみろという思いで見ていたのです。またイエス様の弟子たちは、失望していたのでした。イエス様がこの罪の許しの技を行っている中、共につけられていた犯罪人の一人までもが共に侮辱をしたのです。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。しかしもう一人の、十字架につけられた犯罪人は言いました。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言ったのです。この人はイエス様が死に王座に就かれるときに、この私を思い出してくださいと何と言ったのです。これに対してイエス様は、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたのです。イエス様はこのことの死、そして復活、また昇天し、父なる神の右の座にお着きになります。王としてすべてを支配して行かれるのです。この、犯罪人の、一人は救われたというふうに一般に見られて、キリスト教では言われています。イエス様は何時に、金曜日の何時に十字架につけられたかというと、朝の9時であります。そして44節では、時は昼の12時になっておりました。すると、全地は暗くなったのです。そしてその状態が、死の時刻の3時まで3時間続いていました。この3時間、太陽は光を失っていました。日食ではないかというふうにも言われますが、この現象、自然現象というのは、イエス様しかできないこの技により、新しい時代、つまり新約時代が来るのだということを示しているかのようでした。そしてイエス様が死なれる時刻、神殿の至聖所の垂れ幕が真ん中から裂けてしまったのでありました。これも何を示しているのでしょうか。この死により罪ある人間が恵みにより罪許されて神と共に歩めるようになった。 もはや旧約時代にあった神殿で生贄を捧げる必要がなくなったのだということを、これはあたかも示しているかのような、異常な現象であったのです。イエス様はその最後の時に大声で叫ばれました。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られました。その時の人間には理解できない死があったのでした。イエス様の交渉涯は3年半という短いものでありました。しかしこの方の死によって大きな影響を与えていくことになったのです。今日の34節にある言葉が私たちに実現していくようになったのでした。罪がたくさんある私たちが、ですがイエス様が神の罪への私たちへの裁き、怒り、呪いを引き受けてくださった。それで私たちは罪許され、また聖霊の助けによって神に従えられるように助けられて生きていけるのです。イエス様が言われた父よ、彼らをお許しくださいの許すというギリシャ語は、解き放つ、解放するという深い意味があるのです。人間は罪人となってからずっと罪とその結果であるし、聖書で記されているサタン、その他いろいろなものに縛られるようになってしまいました。そういうところから解き放つ、許すためにこのイエスの死があったのです。当時のユダヤ人はローマの支配下に置かれていて、そこから解放されたいがために救い主の到来を待ち望み、自分たちは神に対して律法神殿を大切にする姿を示し、その解放するものを待ち望んでいたのでした。しかし神から贈られた救い主イエス様は武力によって当時のユダヤ人を許す、解き放ったのではなかったのです。この時誰も理解できない十字架への道、死によってイエス様が、つまり神様がそうなさったのです。全く何をしているのかわからない人間に囲まれている中、イエス様は今日の箇所のように言われ、死んでいかれたのでした。私たち人間はこのイエス・キリストの死によって罪から来るいろいろなものから許される、解き放たれるようになって行きました。罪から来るいろいろなものに私たちは圧迫されながら生きねばなりません。また私たち自身はこの世の中でいろいろな面で貧しい思いところがありますが、このイエス様ゆえに解放という希望を持って歩むことができるようになっています。本日はこの礼拝後、教会墓地へ行き墓参をも行います。死、それはこれも 罪から来る結果であります。私たち人間は、この罪から来る死に対しても無力でありました。しかし、イエス様の死ゆえに、そこからも解き放たれます。私たちは、救われると、この世の生涯が閉じると、主の再臨時、新しい霊の体が与えられ、天国で、そこではもう罪などから、苦しみなどから解き放たれ、何もなく、苦しみが何もない永遠の命をいただいて、永遠に神と共に過ごすようになっていくのです。罪ゆえに私たちを束縛するこの世のいろいろなものから解き放たれるようになっていくのです。イエス・キリストの死、十字架の死は罪によりいろいろなものが生じ、その束縛、支配下にあった私たちを解き放ちます。許すものです。イエス様の今日34節の願いを受けて、聖書の流れでは繰り返しですが、使徒言行録では聖霊降臨が行われ、恵みによって、信仰によって救われる人が出てきます。罪の許しを受け、聖霊の助けをいただきながら、神の栄光を表す新しい人間へと導かれていったのでした。今から遠い約2000年前、イエス様が何をされ、この十字架の時しているのかわかる人間は誰もいませんでした。その中死なれたのです。今、教会は連呼、つまりイエス様のご受難を覚える時、最後の週となっています。私たちの生まれる前、また知らないところで、その時何をしているのかわからなかった人間に囲まれてイエス様は言われたのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様のこの父への願いにあるように、私たちはこの方の死により、罪から来る私を束縛する者から解き放たれ、そして神と共に歩んでいく幸い希望が差し伸べられております。お祈りをします。天の父なる神様、イエス様の十字架への道は、罪から来るいろいろなものから私たちを解き放つためでした。どうか私たちを今後もいろいろな面において解き放ってください。私たちは日々どうしても罪を犯します。イエス様の十字架の死により十字架により許されていることを覚えます。同時に示される私たちの罪を許し、聖霊により私たちを神の意図された自分、人生を歩む者となれるよう助けて続けていってください。病、課題を抱えている教会の群れの人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え続けてくださり、心、体の重荷を減らし続けていってください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。